もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、44歳です。
44歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
はい、43歳です。
43歳。お子さんは？
長女が19歳、
はい、
長男が15歳で、
はい、
長女は家を出てまして、今3人暮らしです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、実は実の母をちょっと許したいと思ってまして、
はい、
でなんとか常識的な普通の付き合いをしたいと思っているんです、
はい、
まあそんな虐待をされたとか、
はい、
まあ、そういうのではないんですけれども、
はい、
まあ私自身ずっと気づかなかったんですけども、
はい、
その自分の子供を育てているうちに、
はい、
まあ要所要所でこう、
うん、
私って結構ちょっと辛い子供時代だったんかなってことに気がつきまして、
はいはいはい、
でちょっと母とこう喋ったりとか会ったりするたびにこうイライラとして、
はい、
でこうちょっと自分の精神的にちょっともうすごいしんどくなるんで、
はい、
ちょっと最近もう3年ぐらいちょっと連絡取ってないんです、
はい、
でそれでまあちょっとこれも同年代の友達なんかは、
はい、
皆さん本当にまともでちゃんとこうお母さんをいたわってたりとかちゃんと付き合っているのに、
はい、
ちょっとあまりにも不自然でこれではいけないとずっと思ってたんですね、
はい、
で子供がまあこの度ちょっと大学進学のために実家の近くに行きまして、
はい、
で子供が母といろいろ交流があるうちに、
はい、
もういろんなこうあんたのお母さんはこんなでこんなでって言っているよっていうことを聞いたりしてまたこうちょっとイライラがちょっと出てきて、もうこれじゃダメやなと思ってて、なんとかこう許してうまいことをやっていきたいんです、
うん
うん、
そうね、子を持って初めて親に対する憎しみがすごくなるっていう人と、
はい、
もう一つは子を持って知る親への恩とね、
はい、
二つあるんですけれども、
はい、
あなたの場合には、あ、子供ってこういうもんなのに私こんなことされてたのっていう、
はい、
そっちの方ですよね。
はい、そうなんです、
うん、で、まあ虐待されるほどではないというんですけれども、例えばどういう、
はい、例えば、2、3歳の時の、古い記憶なんですけれども、
はい、
あんたはもうばあちゃんにそっくりの顔で憎たらしいとか、
あ、
はい、で自分 の、 私が娘の小学校の、1年生の運動会に行った時に、
はい、
本当にもうあんたはもう全学年の子供の中で飛び抜けて一番ブスやって言われたってことを急に思い出したりとか、
はいはいはい、でもあなたよくあれですね、お嬢さん19歳で、息子さんが人の15歳でね、
はい、
結婚生活は20年以上ですよね、
ええ、
よくそういう関係をきちんと維持できてきましたね。っていうのはね、
はい、
ばあちゃんのようで憎たらしいとかって言われるね、
はい、
そういう言葉っていうのはものすごい答えるもんなんですよ。
そう、やっぱそうなんですね、
はい、ことにね、全学年で一番のブスだとかね、これもなんていうのかな、信頼関係がないときにブスって言われるのものすごい傷つくんですよ、
はい、
でおそらくあなたもずたずたに傷つきながら、
はい、
なおかつ自分が傷ついたという意識もなく成長してきたんじゃない？
そうですね、その通りだと思います。
そうするとね、普通ね、そこまで意識と無意識が乖離してるとね、
はい、
近い人との人間関係うまくいかないんですよ。例えば夫とかね、
はい、
だけどあなたも20年間近い人との関係うまくやってきたんでしょ？
まあどうにかこうにか、はい、
大学入学したその19歳のお嬢さんと、
はい、
15歳の息子さんともうまくいってるわけね、
はい、
うん、でイライラの今程度なんですけどもね、
はい、
例えば夜もう眠れないとか、
はい、
なんかそういう症状は出てるの？
本当にもう3年前に実はその、はい、あまりにもちょっと自分でなんとか納得しようと思って、
はい、
母にちょっと電話して、もうこんなこと言われて、
はい、
あの時もうめっちゃめっちゃしんどかったから、
うん、
もうごめんって一言言ってくれたら水に流すし、ちょっと頼むわって言ったんですけれども、
うん、
そんなことは言った覚えないし、言うわけないし、そんながにちょっと言われたもので、
うん、
ほなもう言っても無駄やなと思って、
うん、
その時はもうすごくもうイライラして、
うん、
夫に当たり散らしたりとかもしたんですけれども、
うん、だからそうすると、
はい、
不眠症になってるとかそういうことじゃないみたいな。
違います、はい、
そうですよね、
はい、
それで今日のあなたの相談っていうのは、はい、まあ実の母に対してそういう気持ちがあってイライラして、はい、まあ落ち着かないと、
はい、
でさっきの最初の言葉で言うと、
はい、
許したいという、
はい、
ことですよね、
はい、
で相談というのはむしろどうしたら許せるかっていうこと。
そうなんです。
わかりました、
はい、
今日はあのスタジオにですね幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみてください。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずですね、
はい、
今のあなたのお話だけです、
はい、
話の中で3年間没交渉でしたよね、
はい、
でもその3年間の没交渉を見ますと、
はい、
形だけでは、
はい、
感情で行動したのが没交渉、
はい、
でも心の中には絆がしっかりとつながっているんだなって思ったんです、
はい、
なぜならば、
はい、
絶対に会いたくなかったの、
はい、
お孫さんがあなたのお嬢さんが、
はい、
実家の近くに行かないですよね、
はい、
そしておばあちゃんのところに行って、
はい、
でおばあちゃんがしっかりとあなたの小さい頃のことを話をして、
はい、
でお嬢さんがそれを抵抗もなく、
はい、
おばあちゃんがこういうこと言ったんだよって言えるって、
はいはい、
これ本当に理想な親子ですよね。じゃあなぜあなたが許したくないとか、
はい、
許せないとか言うかというと、
はい、
あなたが言葉そのものを捉えて、
はい、
今まで生きていらしたんじゃないかなと思うんですね、
はい、
このお母様のおっしゃってること、
はい、
すごく私わかるんですよ、
はい、
でね、
はい、
あなたと3年間没交渉なんですよ、
はい、
でもお孫さん来た時にね、
はい、
あなたのねお母さんはね、
はい、
何々ちゃんはこんなに小さい時はひどくってねって言ってますよね、
はい、
そうおばあちゃんにするとこんなに私はあなたのお母さんを見てあげて、
はい、
仲がいいんだよってこと言ってるんです、
はい、
私は今日の相談内容は、
はい、
言葉を表面的に捉えてしまった子供と、
はい、
愛情表現が下手なお母さんが、
はい、
ここまで来てしまったと思うんですね、
はい、
で、じゃあその証は何かというと、
はい、
あなたのその涙です、
はい、
小さい頃の話はしましたね、
はい、
その涙は悔しさではないと思いますよ。やっぱりそこの流した涙はね、
はい、
母とこの絆だと思ってるんですね、
はい、
そしてね次にですね、
はい、
どんなおばあちゃんか知りませんけれども、
はい、
お孫さんが言っている、
はい、
でお孫さんと二人があなたの幼い頃は喋れる関係ってことは空気はとても穏やかですよね、
はい、
思いません、
はい、
でお孫さんは自分のことではなくて自分のお母さんのことをあなたに言う話す、
はい、
そこにおばあちゃんが少しでもトゲがあった場合には、
はい、
お孫さんは行かないです。おばあちゃんのところにで、このお孫さん、つまりあなたのお嬢さんは、
はい、
すごく素直に育っていますよね。だから、
はい、
ちゃんとおばあちゃんが言ったことを、
はい、
ストレートにあなたで持っていくってことです、
はい、
じゃあこれでわかりますよね。あなた自身が辛かったかもしれないけれども、
はい、
心の中にあなたがね悔しいっておっしゃいますけど言葉では、
はい
はい、そんなトラウマないですよ。電話で謝れと言えるあなたは、
はい、
親子関係はすごくノーマルです。
そうだったんですか。
ノーマルなんです、
はい、
でそう謝れって言った娘の孫が来て、
はい、
その孫にまた娘のね、
はい、
小さい頃のことを喋るってそのお母さんも、
はい、
本当に親子という絆が強いってことです、
はい、あ、そうだったんですか、はい、
と私は思っています、
はい、
じゃああなたがね、
はい、
常識的な付き合いとか云々ではなくって、
はい、
いいお嬢さんいましたよね。お嬢さんが、
はい、
おばあちゃんこういうこと言ってよって言ったら、あら、嫌だ。お母さんもっと可愛いと思うけど、おばあちゃん言っといてねって。
はい。
そういうこと言われると、お母さんの心臓がもうズタッタになるのって。
はい。
でもお母さんはね、
はい、
あのおばあちゃんの子でよかったと思ってるの。ちゃんと言ってねって、その娘さんに言うんです。
はい。
で、娘さんまた行きます。おばあちゃんそんなこと言ったってね、
はい、
お母さん嫌だわって言ってるけれども、
はい。
胸がズキズキ痛いって言うけれども、
はい。
でもおばあちゃん好きなんだってってことでいいんです。わかります、
はい、
ここはあえて、
はい、
もう常識的な付き合いも喧嘩をできても、
はい、
お孫さんがいけるってのは素晴らしいことこれ、
はい、
そしておばあちゃんは本当にね不器用な方なんですね、
はい、
そしてあなたがあまりにもデリケートで、
はい、
そしてなぜこんなに私のこと言うだろうと思っていますけれども、
はい、
おばあちゃんはそれ気づいてない、 あなたにだけにすがっていましたよね。
あ、
唯一、
はい、
だから3年ぶりにお孫さん来た時に、
はい、
おばあちゃんはもろ手を挙げて抱きしめたでしょうね、
はい、
だからついお孫さんがあなたに見えるんでしょうね、
はい、
そうすると小さい頃の話をしたかった、
はい、
今あなたはしっかりと親孝行してますよ。
はい、
もうどんどんどんどんお嬢さんをおばあちゃんとかに貸して、
は
い、
い
いお孫さんとの関係を築いた時に、
はいは
い、中途半端な関係よりも、
はい、
ある年になると、
はい、
お孫さんがおばあちゃんおばあちゃんとかね、
はい、
来てくれることがなんとありがたい娘というふうに、はい、おばあちゃんは手を合わせると思います。だから、はい、生実家あなたが綺麗な言葉をかけるよりも、
はい、
今はあなたがねその流した涙、
はい、
あなたもお母さんを求めてたんです。
ね、そうですね。
そうすると、
はい、
その流した涙をこの優しい娘さんがしっかりとおばあちゃんに伝えていますから、
はい、
今あえて動くことではなくって、
はい、
お嬢さん帰ってきますでしょ、
はい、
おばあちゃんの好きなもの何なの。
まんじゅうとか、
うん、それを、
はい、
娘さんにどっさりではなくって、
はい、
本当に少し、
はい、
これおばあちゃんに渡してってぶっきらぼうでいいんです、
はい、
なんて言うといい渡せばいいから。
はい、
でもう一つは、
はい、
あなたがお母さんから作ってもらって、
はい、
忘れられない食べ物って何ですか。
筑前煮とか。
そしたらね、
はい、
娘さんに、
はい、
今度帰ってくる時に、
はい、
おばあちゃんに、
はい、
あれを作ってタッパーに入れて持ってきて、ただそれだけです。
あ、はい、
わかります。
はい、
その時にお互いに、
はい、
人間はね、
はい、
お母さんごめんなさいね、いや娘ごめんなさい、これは嘘です。
はい、
ごめんなさいは、
はい、
他人の挨拶なんですよ。
はい、
それからとかくね、
はい、
立派な親を求めますけども、
はい、
立派さは愛されないですよね。
はい、
立派は人に見せるものですから。
はい、
だからあるがままの器、
はい、
このあなたのお母様は本当にそのままで生きたんですよ。
はい、
であなたもそのまま生きてきました。
はい、
だから素晴らしいお嬢さんができたんです。
はい、
ぜひその筑前煮、
はい、
をタッパに入れて、
はい、
お嬢さんが帰ってきた時に、
はい、
全てが、
はい、
一人で食べた時ですね、
はい、
許すよりも、
はい、
もうわだかまりがなくなってると思いますよ。
はい、
先生いかがでしょうか。
実に前向きに見事な回答していただきました。
はい、
あのね、
はい、
あなたはあのなんでね、
はい、
おばあちゃんが全学年で一番のブスだとかね、
はい、
なんかそういうひどいことを言ったんだと思いますか。要するにあなたのことを言ったんじゃないんです。
はい、
あなたのお母さんがお母さん自身を守ろうとして言った言葉なんですよ。
はい、
人が相手を批判するときってのは相手を批判してんじゃないんですよ。
はい、
自分を守ろうとするために言ってんです。私はこんなに立派だということを言うために人を批判してんです。
はい、
だからあなたのお母さんね、劣等感が強いんです。
だと思います。
だからお母さんが言ったことは、
はい、
これは全然私のことを言ったんじゃないと思ってください。
はい、
お母さんが自分の素晴らしさを主張するために言ったことなんですよね。
はい、
まあ最初の相談がね、実の母を許したいっていうんですから、もう許すのはね、相手を理解することが必要なんですよね。
はい、
あなたに対してそういうことをなぜ言ったかという心理をきちんと理解すれば、
はい、
自然と許しが出てくるはずです。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました
。はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
人を批判することがその人の最後の防衛線です。